それでは木山の簡単200の、今度は A 面、B 面、C 面の3面のチェックをしてみたいと思います。例えば、勝利する、勝つという、漢字がありますよね。で、勝つってのはもちろん、勝つとか勝るとと読むこともできるんですけど、それ以外の読み方があります。例えば、あげてというふうに副詞で読んだらどういうふうに訳すんでしょう。あげてブイスべからずというのは、すべて皆こぞって難難することはできないということですね。では、それは結果としてどういう意味になりますか？何々しきれないほど多いということになりますね。あげてブイすべからずです。それから本動詞でたふと読むときもありますね。たふることはたわず、なんていうふうに読むときもあります。まあ一応それは難しい読みとしてそれを出しているわけで、まあ先ほど言いましたように、場合によっては勝つとか勝るというふうに読むときもあると思います。それでは頭の中で与えるという漢字の読みを知っている限り全部出してください。まず与えるが本動詞として読まれる3つの例を言ってみてください。あたふ、あずかる、くみすですね。じゃあ、変読して下から帰ってきて助詞で読むと、とになりますね。とです。で、変読せずにそのまま副詞として読み下げていきますと、ともにですね。そして最後ですけども、まあ、一応よりはっていうのもあるわけです。これは公式16番の C の特殊な限定技法、句法の中に入っております。A するよりは B するにいずれぞというふうになります。で、この時だけはよりはっていうふうに読むということですね。それからそこには書いておりませんけども、まあ、一応与えるって漢字、一番文末に来ますと疑問のかとなる時もあります。まあ、あまり問題化されませんので書いておりませんけども、まあ、一番最後で疑問で読むとかということです。それでは、鬼という漢字を思い出しましょう。鬼ヶ島の鬼です。鬼。これを、白文の中に見つけたら、鬼と読みますね。鬼なるものは。さあ、それが傍線部解釈になっておりました。さあ、鬼なるものはというのは、どういうものとして書けばいいんでしょう。それは、死者とか幽霊はということですね。休すという言葉があります。この貧窮とか窮乏生活なんていうの、窮という漢字ですね。あれを動詞化しますと、休すという左辺動詞になります。休すの字義を3つ言えますか？1つは、追い詰められるというのがありましたね。窮達なんていうのは、そういうニュアンスでした。追い詰められて貧しくなるか、栄達していくかは時の運であるなんていう場合です。それからもう一つは、尽き果てるっていうニュアンスがありましたね。弓矢を射ておりますと、その矢がついに窮して尽き果ててしまって。それからもう一つあるんですね。深く追求するという意味もあります。それでは、普遍的の変の字、普遍的の変の字を副詞読みしますとどうなりますか？そうですね。あまねくとなります。数学の幾何学の幾何。読むと、幾何学ですね。そして幾何学の幾という一字でも幾何学になります。それではその幾について質問しますけども、幾というのは幾何学と読んだり、幾多と読んだりするもの以外にもう二つ読み方があります。それは何でしょう。どこかに、他の面ですけども、国滅ぶるになんとかっていうふうに書いてありました。国が滅びるのに近しですね。形容詞で読みますと近しというふうになります。そしてもう一つの読み方は、その例文から考えていくんです。国滅ぶるに近しってことは、もうほんど国は滅びかけてるってことになりますよね。それでもう一つは、ほとんどということになりますね。これは資料のナンバーセブンのカラー版持ってる人は、A 面の右端のところにまとめてあります。幾何幾多幾近しほとんど なんていうふうになります。それでは、耳辺に、うの花のう。耳辺に、うの花のう。これを読めと言われたら、いささかですね。いささかです。それでは、ちょっと言葉で言いにくいんですが、立つという漢字の下に見るみたいな漢字なんですけど、ちょっとわかんない人は A の27番。そこに並んでいる漢字はみんな終わるですよね。ところでその一番上の漢字は終わると読んだり、もう一つの副詞の読み方を言ってください。ついにとなりますね。それでは、女辺に口とこれ。もしくは若いとこれ。こういう形になってたら、レ点がついてなくてもどうでしょう。女辺に口とこれ、若いとこれ。読むと、格のごとしとなりますね。格のごとしです。で、もし下に限定の修助詞ののみなんてつきますと、のみは体現または連体形接続ですから、格のごとしのごとしが連体形になりまして、格のごときのみなんていうふうになります。それでは、けだしという単語がありました。けだしという単語の漢字には、草冠がつく、丸か×か。はい、丸ですね。草冠つきますね。草冠なくなりますと、なんぞざるになりますね。じゃあ、けだしの訳を言ってください。I think ですから、思うにですね。ただ、時には、まあ、90% その思うにでいいんですけども、文の途中に出てきたり、また文頭にあってもですね、思うにではちょっともうおかしいというときは、もう一つ別な解釈があります。もう一つのけだしの解釈は何ですか？はい。実は、本来はこうなのである。という、まあ、語り口として、けだしこれなり。実は、本来はこれであったのである。なんていうふうになるわけですね。それでは、周遊。漢字もイメージしてくださいね。那須高原の、須という漢字ですよね。で、湯ってちょっと難しい漢字。周遊。周遊の意味を言ってください。はい。ほんの少しの間ですね。立つという漢字のすぐ下に女とつけてみましょう。立つ女とつけてみましょう。この漢字をどう発音しますか？はい。小と言いますよね。じゃあ、小、小、密かに、思い楽、なんて言ったときに、小の訳は、私ですね。私が密かに思ったことには。もちろん、これは女性の、自己卑下的な一人称ということなんですけども、まあ、訳せば私ということになるしかありません。それでは、ことごとくという単語を聞きたいんですけども、ちょっとこう、口で説明が聞きませんので、B の12番を見て、2つ、それから漢字も3つ覚えてください。ことごとく、3つ漢字ありますね。すべて出る可能性ありますから、これはことごとくです。そしてそれらは全部動詞を見つるとどうなりますか？心を尽くすですね。尽くすというふうになります。それでは、鮮魚店の鮮の字。新鮮であるの鮮の字。その鮮の字を形容詞で読むとどうなりますか？少なしですね。それでは、これもちょっと口で言いにくいんですけど、以前形のいの下に、置き字、よく使う置き字を2個重ねますとどう読むかということなんですが、伝わらない人は B の46番を見てください。この2文字になった時の読み方は、すでにしてですね。すでにしてです。で、下に中書いてありますけど、すでに完了してるっていう意味じゃなくって、ややこう、時間を空けてるニュアンスで、ほどなくしてとか、やがてっていうようなニュアンスになります。すでにしてです。ちなみに、置き字が上に来て、以前形の命が下に来ますと、これはのみになりますね。入れ替わると、限定句法の文末に来るのみです。それでは、数学の数の字ともう一つの漢字。これがある繰り返し言葉になります。 数学の数の字ともう一つ漢字、あれが繰り返し言葉になる。それは、しばしばですね。しばしばです。しかし、数学の数の字だけは、数奇ななんとかということで、数という言葉にある意味を持たせます。それは運命という意味ですね。そういう意味もあります。小と数。少ないという漢字を小と数というふうに下から返って読んだら、意味は何ですか？軽んじるですね。軽んじるです。何々を小として、何々を軽んじて。じゃあ、この逆が何々を他とす。多いという漢字を当てまして、他とすとなりますよね。で、何々他とすの役は何ですか？称賛に値するですね。称賛に値するです。では、これという漢字、ここという漢字とか、これという漢字、この下に持ってとなったときに、これ持ってとなったときに、これが上にありますと、ここを持ってと読みます。ここを持って。では問題です。ここを持ってと読んだときの訳し方を正確に言ってください。こういうわけでですね。こういうわけでです。上の文章の全体を受けて、こういうわけでとこうつなぎます。それでは、人間というのがありましたね。人間と書いて人間と言います。さあ、人間の定義を言ってください。人の世、世間。はい、いいですね。それでは、武士の士です。武士の士。この士の正確な定義をお願いします。聖の国に士少なきは何ぞや。武士の士ですからね、子供の子ではありませんからね、子供の子の士っていうのはあなたはっていうことになりますけど、武士の士は、儒教などの徳学を治めた立派な男子ですね。儒教などの徳学を治めた立派な男子ということです。すなわちの中で、すなわちと読む漢字の中で、車辺に耳、垂れみたいな漢字。あのすなわちの意味を言ってください。なんなんする旅ごとにですね。ですからよくセットになって、ごとにすなわちなんていうふうになってくるということです。それでは、節というのがありましたね。竹の節なんていうのと同じ節とも読めるあの節ですね。節の定義からいきましょう。自分の志を固く守って変えないことですね。まあそれが、節操だとか、節義だとか、定節なんていうふうになってくるわけですね。例えば節義と言いますと、自分が正しいと思っていることを固く守って変えないということになります。進化としての節義を通すなんてですね。じゃあ今度は定の字いきましょう。貞子さんの貞、定の字です。定の定義を言ってください。一人の男に尽くし通す一途さ、なんていうふうになりますね。一途さ、ということです。それでは、たくましくす。穏便になりますと、たくましゅうす、なんていうふうになります。以前、東大で、たくさんの、この詩人や、文化人たちが、幻想皇帝の宮廷に呼ばれまして、その最中をたくましくす。その解釈が東大で出たことあります。才能の才と知恵の知ですね。才能や知恵をたくましゅうす。はい。たくましゅうすの訳はどうなりますか？思うままに振る舞うですね。つまり才能や知恵を発揮して思うままに振る舞ったというふうに書けばいいわけです。それでは、司令官のしの字。司令官のしの字ってわかりますか？軍隊の司令官、しですね。これを読めと言われたら、つかさどるになりますね。つかさどる。つかさどるの定義は、官職としてその役職を行うということでしたね。会社の会、偶然の偶、適当の適、この三つに共通する読みは、たまたまですよね。では、ちょっとこれ C 面ではないんですけども、 適当の適の読み方をフルに言ってくださいと言われますと、これ D 面だったんですけど、適当の適には、行く、それからたまたま、それから、適すとか、叶うという読み方がありますね。叶うとか適すっていうのは、一致するとか適合するという意味です。じゃあ、これに対してですね、敵と味方。敵と味方の敵。これを適すというふうに動詞化することができます。何々に適せずとあったときに、敵がいなかったんじゃないでしょうね。適すの役を言ってください。匹敵する、張り合うですね。ですから、匹敵する、張り合うことができなかったということになります。それでは、立身弁に鬼。立身弁に車、斧みたいな。それから差別の差みたいな。それから残機の念に耐えないの残の字。わからない人は C の47番を見てください。あれらの漢字ですね。あれらの漢字が出ましたら、どういう意味になりますか？はずとか恥ということになりますね。足という漢字。だいたい白文で足という漢字が出たら足ではないことが多いですね。動詞で読みますと、たるですね。たるです。で、本動詞でした、何々、にたるというふうに本動詞で読みますと十分であるということになりますが、動詞の次にたるを読みますと訳はどうなりますか？議論するに足らんや。議論する価値があるだろうか。議論するに値するだろうか。こういうふうになりますね。最後に、卒業式の卒の字、全部言ってみてください。5つあります。卒業式の卒の字を全部言ってみてください。ついに、卒す出す、にはかなり、卒業写真、卒業ってどういうことですか？学業が終わるですね。そして最後が卒、兵士ということになりますね。以上、ABC 面のチェックをやってみました。